挨拶をしているのは最初に行った聖書学校で同級生にタイから来た夫婦の人がいて教わりました。もうそれしかもうというか最初からそれしか教わらなくて、でもそれは覚えてます。I had a roommate when I was in Bible school in the States, and a couple from Thailand, and that's how I learned. I pronounced it right. 今朝は主の祈りですね。それでこの主の祈りを3回に分けて今回お話しするという最初の部分になります。I'll be back with the Lord's Prayer, and I'll speak three times in the first section of the Lord's Prayer. 聖書は、求道の書ではないです。こういう言葉はないかもしれないですけど、求人の書ですね。それで、求道の書というのはいくらでもありますけれども、人間が一生懸命神様を求めて、道を求めて、そして学んだことを書く。その中には素晴らしい信念がたくさんあると思いますけれども、聖書は逆の方向から来ますね。神様が人を求めて、そして与えてくださった求道の書、求人の書ですね。求人広告というふうにも言えるかなと思うんですが、人を求めて神様が広告を与えてください。2000ページの広告ですから大変なんですけれども、あるいは2000ページに及ぶ神様からの絵だというふうに言えるかと思いますが、それを通して神様は私たちを求めておられる、私たちと一緒に生きることを求めておられるということを教えてくださっています。求人の書っていうのは英語で言えないと思うんですけれども、もう一つ、聖書はマニュアルではなくてインマニュエルの書であるということですね。インマニュエル、神が共にいてくださる、ですからそのことを教えてくれているのが聖書だと思います。それは英語でいけると思います。Bible is not a manual, a book of manual, but it is a book of Emmanuel, God with us. And the message of the Bible is that God seeks us, wants to live with us. Is the message. And it's over 2,000 pages of love letter compiled is what the Bible is all about. God wants to live with us, be with us, is the message of the Bible. And God started in Eden. That's the perfect place for fellowship. That God intended from the first place, and we're in the garden. But we must remember that we expelled God from our hearts before, and that's why God had to expel. でもそのを神様は作ってくださり、そこでは人間と私たちと神様が一緒に住む、そういう場所でした。ですけれども私たちは罪によってその関係を壊してしまった。そして神様は私たちを追放されましたけれども、私たちが覚えておくなくてはいけないのは、神様は私たちを追放する前に私たちの心で神様を追放してしまったということですね。それが問題であったということです。 いろいろやらなくてはいけないので頭が混乱するかもしれないですけど、でそれでも神様は一緒に住む生きることを望んで生きる人々を選ばれました。イスラエルです。そして、イスラエルには神殿というものも与えました。それは神様がそこにおられる、神殿が教えてくれることはそこにおられるんだけれども、そこに近づけないという、ですからその神様との関係が壊れているということも同時に教えてくれるものでした。In spite of man's rebellion, chose a people and made a nation, Israel, and gave a temple which represents the presence of God at the same time. So the presence of God, that means God wants to live with us. At the same time, no one can enter the holy place because of sin. Some things, God's presence, desire, and also our broken relationship because of our sin. And that's a very simple story of Old Testament. In New Testament, God became man, and a man and came. Jesus, another name is Emmanuel, God with us. Jesus did something on the cross when he gave himself. That separated, presented the separation from God and man, was torn in two pieces from top to bottom. So on the cross, Jesus accomplished something we could never accomplish. Creation of our relationship. 神様が新約聖書になって、そして神様は人となって来てくださった、イエス様の名前が今まで、もう一つの名前が今まで神、私と共にいてくださる。そして、そのためにイエス様は十字架についてくださった。イエス様は十字架についてくださったときに、神殿の、その神と私たちの罪のために壊れてしまった関係を表しているその幕ですね。それが、二つに裂かれたということは、私たちの関係が回復したということを、教えてくれています。他の教会にはこういうものが、私が自分でこう作ったものなんですけれども、壁に貼ってあります。そして、これは一生懸命と書いてありますけれども、これ読み間違えると一生懸命になってしまいますね。それは日本人が得意とするところで、何でも一生懸命やるということですけれども、そうではなくて一生懸命なんです。一生懸命で、これは私たちが一生懸命やるよということではなくて、私たちの神様は、私たちの神様が一生懸命の神である。私たちが一緒に生きられるように命をかけてくださった、そういう意味です。私たちの一生懸命では絶対にできなかったこと、神との関係を直したりということを、神様が命をかけることによって、十字架の上で下げてくださることによって、それが成し遂げられた。だから一生懸命の神です。 So what it means is God gave his life on the cross so that we can live with him. And I spoke quite a long time on that because there was a Japanese emphasis, put a lot of emphasis on efforts. I think other nations like Korea, China, the same way, were influenced by Confucianism, or society is competitive. But nothing we can do can accomplish, but Jesus, God accomplished something that we could never accomplish by our efforts, is what this represents. And how close, what kind of relationship does God desire to have with us? That's what the first word, that's what Lord's Prayer teaches us. Our Father in heaven. Jesus taught the disciples in teaching us that this is what God wants. Father and child, or parent and child relationship, is the most intimate, and it's daily kind of relationship, and that's what God wants. And in the Bible, there's only Jesus that who called God Father. It was so surprising and so offensive to Jewish people in his day. And that's how intimate that the expression, I guess, describes the relationship of Jesus and the Father. And that's the kind of relationship that God wants us to have. あるいは親と子の関係というのは、どの関係よりも親密であり親しい、そして日常的な関係でありますけれども、そういう関係を、神様は求めておられるということですね。そして聖書の中で神様を父と呼ぶことができたのはイエス様だけです。そういう関係を神様は私たちからも求めておられる、そういう関係を与えようとしてくださっているということですね。彼の第一の手紙ですけれども、私たちが神の子供と呼ばれるために父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。神の子供というのは3回出てきますね。ヨハネは決して、神様の子供になれたらいいね、多分なれるねということではなくて、神様の御業によって、神様の愛によって、愛の技によって、私たちはすでに事実神様の子供ですよということを繰り返して言っているということは、このことを知ってほしい、そしてそのように生きてほしいという内容が第10波の手紙の中身であると思います。 1 John chapter 3, John tells us that we are children of God. We are called children of God, so we are, and we are God's children now. Three times John says that we are children of God. I think that means that he's not saying maybe we can someday, hopefully we can become children of God. No, we are indeed now children of God. And John, the letter of John, is the message is that you need to live it. Practice it and enjoy it, of course. A kind of relationship God wants to us to have, as Jesus taught, Holy God taught. マタイの28章の19節、20節で、これは私たちがよく知っている箇所でありますけれども、宣教命令の中で、イエス様が言われたのは、それをあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。いよ、私はその終わりまで、いつもあなた方と共にいます。私たちがクリスチャンになるときには、父、子、聖霊、こんなによるバプテスマを受けますけれども、この何よるという言葉ですけれども、文字通りに訳すと、名前の中に入るという意味があります。そしてこれは、その当時、商売に使われていた言葉で、何を意味するかというと、名義変更を意味するんだそうです。名前の中に入る。その人の、所有権が変わるという、そういう意味ですね。I read from Matthew 28:19-20, and the expression is that baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And the literal translation would be into the name of. And that into means that it is a commercial expression of that day, and it means transfer of ownership. Way we can say this, we become a member of royal family of God when we are baptized into the name of the Father, Son, and Holy Spirit. でこの名前の中に入るバプテスマを受けるということは、私たちはそのようにして神様のロイヤルファミリーのメンバーになるということですね。まあ、それを聞いて気を失ってびっくりして気を失ってしまう人もいるかもしれないですけど、それぐらいすごいことがここに書かれているんだと思います。教えられている。でさらにすごいことは、父と子と聖霊の名に入るということは、神様の関係というのを表す言葉は三位一体です。三位一体の関係の中に私たちを神様は招いてくださっている。イエス様が神様を父と呼ぶ、その親しい関係を私たちにも持たせたい、そういうことを父という言葉は私たちに教えてくれているんだと思います。 Not only are we our children of God, a member of the royal familyInto the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. That's Trinity. And so God is inviting us to be in that relationship. And that is something else. And so there are a lot of things that I think we are learning from Lord's prayer this morning, that if we don't, we're not careful, we...can faint. If I faint, you know, that's why, because it's a wonderful thing that God is trying to teach us. And we're only looking at one word, Father. And that's what, there's a lot of wonderful things in that word, Father. And so, Romans chapter 8.We are given the Spirit of God. The Spirit of God is called, I think, there, the Spirit of Jesus also. And we are given that Spirit. And by that Spirit that we have, we call Father, we call God Father, Abba, Father. And another thing Paul teaches us is that we become heir of God, children of God, heir of God, co-heirs with Jesus. So something else too. ローマ人への手紙の、8章のところでは、パウロは私たちが神様の御霊が与えられ、聖霊によって私たちに与えられ、バプテスマを受け取るとき私たちは2つのプレゼントを神様からいただきますね。罪の許しと、そして賜物としての聖霊。その聖霊によって、神の霊によって、あるいはローマの書ではイエス様の霊というふうに言われていますけれども、私たちは父を母、お父さんというふうに呼ぶ。そして私たちはキリストとの共同相続人であるということですね。どれくらいその相続するのかというのは分からないですけれども、Give Thanks という歌がありますけれども、中で今、歌わない方がいいかもしれないですけど、今弱いものよ叫べ勇者だと、今貧しいものよ叫べ飛んでいると。私たちは神様の相続人であるならば、どれだけ飛んでいるのかというのは分からないですね。そして英語では、日本語ではないんですけれども、神様が私たちに、主が私たちのためにしてくださったことによって、それが与えられるという表現があります。There is a song, give thanks, now who you weep, shout.I think I got all mixed up with the Japanese translation, but you know the song. You're rich because of what God has done for you. And we don't know how rich we are. Remember that we have, I think we make Bill Gates very poor here in comparison. And...another thing in Romans chapter 8, we pray, the Spirit intercedes. When we pray, God, Father listens. Jesus intercedes, we know, and the Spirit within us, God's Spirit intercedes. So when we pray, what happens? The Trinity entire Trinity gets involved when we pray. When we kneel down, when we pray, whatever we're doing, that is something else too. And that's what prayer is. And I cannot imagine anything that's more powerful, more wonderful than that, that we can do. Entire Trinity.With us. So when we pray, we are never alone. まずこのローマの8章のところで教えられていることは、私たちが祈るときに御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取り出してくださっている。ですから私たちは祈るときに父は私たちの祈りに聞いてくださいます。忙しすぎて聞いてくる暇がないとかっていうのはありえないんですね。そしてイエス様が取り出してくださるというのは私たちはよく知っていますけれども、ここでは私たちのに与えられた御霊が私たちのために取り出してくださっているということは、私たちが祈るときにはどこで祈ってもどのような祈りであっても三位一体の神様、そしてそのメンバー全員が三位一体の神が父子御霊が一緒に祈ってくださっている、働いてくださっているというすごいことをですね、そのことを私たちは覚えます。ですから祈りというものは私たちに与えられている最も素晴らしいものであるということです。 そして父よというふうに呼ぶということは、神様が望んでおられることは、私たちが成長して、そして、成長するということ、神のようになる、そのように私たちは作られているからですね。神にいるように作られている、そして、父のようになるように、そして父のように、私たちは父を見たことないですから。ピリポも同じ質問をイエス様にしましたね。父を見せてください、そしたら満足します。イエス様が言われたのは、私を見た者は父を見たのです。ですから、父のようになるということはイエス様のようになる、イエス様が父を見せてください、そして父とどのように一緒に歩めばいいのかということも見せてくださいました。 So, as a child of God, what God expects us to do, expects us is to grow like Him. And that's how we are created in the image of God. AndBut we don't know, we have never seen Father, so how do we grow to be like Him? And Jesus came to show us the invisible Father, and so we know who He is like. And Jesus said, told Philip, that if you've seen Me, you've seen the Father. So if weare growing to be like Jesus, we are growing to be like, becoming like Father. Learning, knowing Father, we know who we are, we learn who we are, and when we call this expression Father,In that expression, I think we need to remember that the cross and the resurrection of Jesus is in there, because that's what enabled us to call God Father, a Father. And in the cross, you know, is Father's love. So when we call Father, it's a loaded word.Loaded expression and awful expression. And so, 私たちは父を知ることによって自分をどういうものであるかということを知ります。そして私たちを父ということを呼ぶ、それを可能にしてくれている、可能にしてくれたのがイエス様の十字架であり復活でありますから、父という言葉、短い言葉の中にイエス様の十字架も入っている。復活も入っている。そしてイエス様の十字架の中には父の愛が入っている。私たちが神様を父と呼ぶときに、ですからその父というその一つの言葉がどんな素晴らしい哲学的な真理、宗教的な真理よりも素晴らしいことがその一言の中に含まれている。そしてその言葉が教えてくれる生き方というものはどんなものよりも素晴らしいものであるということを私たちは知ることができると思います。長くなってしまいそうですけれども、そして私たちはこの父なる神様というだけではなくて、あなたの皆が崇められますようにということも、教わります。私たちの父神様は、崇められるべき存在であるということですね。他の部分でキーワードになるのはあなたという言葉なんですね。日本語だと皆が崇められますように、御国が来ますように、民になっているんですけれども、英語の方が分かりやすいですね。 Hallowed be your name と your kingdom、 あなたのという あの赤星さんの祈りを聞いているときに、あなた、あなた、あなた、あなたっていうことはたくさん出てきました。それは大事なことだと思います。特にこの主の祈りの前半はあなたなんですね。中心は後半になって私たちのという表現が出てきますけれども、おそらく聖書の中で最も大事なことはあなたではないかなと思います。それは神様を指してあなた、そういう関係を私たちに教えてくれているのが聖書であると思います。そして崇められますようにということを教えているということは、その背景には私たちが普段あるいはこの世は神様を崇めてないという悲しい現実があるからだと思います。ですから崇めなくてはいけない。それが基本の基本ですよということですね。 This prayer also teaches us to next expression is hallowed be your name. Make your name holy. And I think behind that prayerIt's the sad fact that we are not praising or honoring God. And that's why Jesus had to remind us that that's what is needed. And the world is suffering because we do not, or we honor something else. And here Paul in 2 Timothy,we are going into stage, there will come times of difficulty, and people will be lovers. And they're lovers, good, but lovers of self, lovers of money, and if you go down, lovers of pleasure rather than lovers of God.That's not good. So we may be in the last days, maybe, and we are continuing in that era, age of love, but loving wrong things. And only thing that deserves is God. The first thing deserves.I think this prayer teaches. ですから、皆が崇められますように、この終わりの日には困難な時代がやってきますよ。人々は愛という言葉が繰り返して出てくるんですけれども、間違ったものを愛してしまう時代になりますよ。自分を愛するもの、金を愛するもの、そして神よりも快楽を愛する、そういう時代になりますよ。そういう中にあってイエス様が教えてくださった祈りは、皆が崇められますように、神を神とする、神様の皆を聖なるものとするということは、私たちももともと聖なるものでありますから、神を神とする、それができていない。ですから私たちは神を神としなければ、人間は本来あるべき人間になれないということだと思います。ですから、今回私が水戸の教会の礼拝に出て、強調されているなと思うのは賛美なんですね。崇めるということ、それは本当に大事なことであると思います。そのことをこの祈り、皆が崇められますようにということが、私たちにそのことも教えてくれているんだと思います。Praising God, honoring God is the most basic things that it's been owed. Praise God, only when we praise God we can become who we truly are or ought to be. In Revelation, it said, worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. God deserves praise. お決まりの章の11節でも、主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから、崇められなくてはいけない。それを私たちは自分たちが特別であるということを言われるのは嬉しいですね。ですけど、どうして特別なのかということの方がまず大事なのではないかなと思います。それは特別な方が私たちを特別に、特別な愛を持って特別に作ってくださったから、私たちが特別なんですけれども、私たちはその最初の部分を忘れて、私たちは特別というふうに、その部分が大事なんだと思います。詩編の139編の中に、旧約の方が分かりやすくそのことを書いていますけれども、私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられているという、神様が私たちを、 Psalms 139:14, to you for I am fearfully and wonderfully made.But who, this is, I understand, it's where we live, Milky Way, and to translate that, how many galaxies there are, whatever it is that I think it's 10 times more than we used to think is, and I think you've seen this too. This is a cross section or DNA. That's it. Explains that there. And大宇宙というのはどれくらい大きいかわからないですね。それくらい神様は大きな強いお方である。ところが、これは DNA の断面図だというんですけれども、私たちの体には、36だか7兆個の細胞があって、その細胞の核の中に DNA があって、その DNA をこう切ってみると、こういうデザインがあるということですね。ノーベル賞を取った山中教授がインタビューの中で、 NHK の番組だったと思うんですけれども、その細胞について説明してくれと言われた時に、彼が言ったのは、これは神様が作ったとしか言えないっていうふうに言ってましたね。ですから、今クリスチャンではないですね。ですけれども、これを見て私たちが偶然にということはありえない。神様がデザインされた、大宇宙を作られた神様は、体という小宇宙も作られたということです。ですから、私たちは本当に、驚くべきものとして作られている。ノーベルプライズウィナー、ドクター山中who studied iPS cell. He's not a Christian, but in an interview, he was asked about a human cell. Said, only explanation he can give about something like this is God must have made, designed it. How we're fearfully and wonderfully made. So,base is the most basic posture of a human. and teaching teaches us. Praising is not only for good feelings. Praising teaches us, gives us correct worldview, and it opens our eyes to invisible reality, which is a bigger reality. So praise forms us. So praise is important, and this worship forms us. It informs us, but it teaches us to look at God, and God is invisible. So praise, a good praise song should do that. Not only makes us feel good, but teaches us who we are, who our God is, and it should grow. 賛美というものは人間にとって最も基本的な姿勢であって、姿勢というのは大事ですよね。私はあまり姿勢のいい方ではないですけれども、ですからいろいろ問題、腰が痛くなったりいろいろ問題あるわけですけど、いい姿勢を保つということは健康であるということですね。そして賛美とか礼拝というものは、賛美をすると気持ちがいいなというものではなくて、賛美は私たちを形成する、私たちの目を見えない現実に向けてくれるわけですね。賛美の言葉を聞くと、そしてそれを学ぼうとするならば、知ろうとするならば、先ほど言った今弱いものよ、弱いと感じるかもしれないけれども、でも神主にあって私たちは守られてますよ、強いですよ、今貧しいものよ、決して私たちは貧しくないですよ、神様に目を向けましょうということで、そのようにして私たちは賛美によって、形成されるということです。そして私たちがそのように生きるならば、私たちは神様を賛美しながら、そしてその姿勢を持って良い行い、日々の良い技に行っているならば、そして神様と一緒に感謝と喜びを持って生きているならば、私たちの周りの人たちが、あ、この人ちょっと違うなという感じで、その聖書にあるように、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。私たちは神様をあがめます。そして私たちは神様をあがめながら、神様があがめられるように生きます。それがクリスチャン生活であり、それが、世の光として生きるということだと思います。ですから when we live with a father, praising him, and praise him, live and do good deeds, naturally, hopefully, because God is with us, because God loves us, then we can be light of the world, and God will be glorified. We praise God, and we live in a way that God be praised and God is glorified. That's how we used up my time. And sorry, I'm not used to doing this all at the same time. I used to enjoy speaking through translation, because usually someone else is doing it, and I can rest. And boy, this time I can do that. So, 英語と日本語っていうことになるとですね、通訳が入って、それは割と楽なんですね。日本語で話して、そして 英語で通訳していただくと、その間こう休憩できるというか、それに慣れちゃったもんですから、今回ちょっと慌てましたけれども、ですけれども、この死の祈りは本当に素晴らしいものだということを少しでも、そしてこれはただ繰り返すだけではなくて、もう一つの言葉、一番最初の礼拝のところで、その黙想しましょう、考えましょう、繰り返しましょう、死の祈りは本当にもういつでもどこでもそういうふうにできる祈りであると思います。一言お願いします。皆様、今日死の祈りの最初の部分をについてお話しました。父よという、そのあなたの言葉の中にどれだけあなたの愛が、真理が深いということを考えました。私たちに与えてくださったこの短い簡単な祈りでありますけれども、私たちがそれを学び、そして日々の生活の中でから祈ることを学び、生きることを学んで、あなたと一緒に生きることができますように助けてください。 Father, we thank you for this short prayer that you have given us. Through this prayer that you have given us, also help us to live with you with this prayer.